東京八区くごみくぐ。
はい、
はい、
なんかね、ちょっと久しぶりにダヴィンチ、
ダヴィンチ
を買ってきてね。
はいはい、
知ってる？ダヴィンチ。
ダヴィンチ知ってます
本とコミックの情報マガジン。
本とコミックの情報マガジン、まあ常識ですね、社会人として。
たしなみですかちょっと今回表紙買いしちゃってさ、
はいはいはい、
ジャケ買いですよ。
ジャケ買い、企画がよっぽど良かったという
ね。水曜どうでしょう。
ああ、
そう、俺みたいなどうでしょう阪神にとってはこれ、あ、もう買うでしょみたいな。
買うだろうね。
ね、そうそう、もうすぐレジ持ってったよ。知ってる？水曜どうでしょう。
どうでしょう、知ってますよ。
何やってる？
どうでしょう、旅番組ですよね。
旅、
旅番組、
旅、
なんか旅してるイメージがある。
なんか旅番組っていうとこう真面目に BS とかでさ、こう、うん、旅行機構とか撮ってる人は激怒しそうなんだけど激怒はしないから明らかになんか方向性は違うよねと、
うん、
ちょうどこのダヴィンチの中で有川博さん、
はいはい、
あの図書館戦争とかで有名な、
うん、
この人もどうでしょうが好きで、
うん、
こう友達に布教活動をしてる時になんかこういうおすすめする鉄板トークみたいなのがあるんだって、
はいはい、
それ引用すると、
うん、
ジャングルで夜間の野生動物を見学した企画の時、出演者がジャングルの中をぶつくさ文句を言いながら観察小屋までただただ歩いただけで30分が終わった。
それは面白いのかって感じなんだけども、
アンジョがさ、キャッキャキャピキャピ言ってるわけじゃなくて、
うん、
ただなんで歩かされるかなみたいな君たちディレクターはねとかって、ただ文句を言ってるだけで30分が終わる番組、
確かにそういう番組だよね。
そうそう、そんなのあるかって言ったらないねっていう確実に。だから旅番組ってもだいぶ異色な番組だよね。水曜どうでしょう、
なんか愚痴を耐えて放送するよね、あの番組。
というわけで今回はちょっと水曜どうでしょうの話をしたいなと思います、
はい、
でもなんか最近まで見たことなかったんでしょ。どうでしょう、
最近まであんまり見たことなかったけど2編ぐらい見た。
2編、
あの原付買って東京から北海道まで行くやつと、
原付東日本縦断、
あと畑作るやつ
ね、シェフ大泉夏野菜作る。
そうそう、
どっちも晴天って言っても過言ではないから有名な
あ、いいやつだったの。
そうそう、ちょうどねこの今回のダヴィンチの中に水曜どうでしょうクロニクルって言って、
水曜どうでしょうクロニクル、
全部あのその水曜どうでしょうでやってた企画とかを全部こう綺麗にまとめてくれてんのよ。
あ、クロニクルっていうのもね非常にいいですね。
とりあえず水曜どうでしょうっていうと、まあ男に、まあ、はい、出演者2人とディレクター2人でやってる番組だよね、
うん
うん、っていうぐらいは知ってる、わかる、
もうそれぐらいは。
でもあれだよね、その東日本縦断とか見てるってことはディレクターがあんだけ画期的に喋る番組もあんまないよね。
ああ、確かに結構出てくるよね。
どうだった、なんか最初パッて見てそのディレクターとかがガンガン喋ってるの見て。
普通の番組だったらここはカットするだろうなっていうところそのまま流してんなと思って、
はい、そこがやっぱりね一番人気が出てるところかな、うん、あれだね、東日本原付縦断、
うん、
あとダルマイウィリー事件って言って、
ダルマイウィリー事件あった
あのなんか片面道路工事してこう片面通行しかできないところでね、大泉さんがね5、4、3、2、1、GO どうしようみたいな
一瞬あれっていう間があるんだ。
そうこれが1999年かな。
あ、乗ってんだ。
そう、もう有名どころな。
ナルマヤウィリー事件。
そう。
クロニクルに乗ってんだ。
乗ってる、やっぱね、晴天だからね。ちょうどなんか、その年にもう一つ有名なのが、その、さっき言った夏野菜企画。
うん。
これか、シェフ大泉夏野菜スペシャルって言って、
うん。
タイで料理を作る番組。番組っていうかあれ
だね。まあ一応手ではあった。
どこが一番面白かった？
なんかあの、パイ。
おいパイ食わねえかあ、ね、あのね、同ゼミ賞で
ノリに乗ってて、
ね、2回も選ばれてる、あの知り合いのパイ生地屋さんをね、あ、パイ生地屋さんじゃない炒めし屋さんにそうそう作った、パイ生地屋さんってそんなピンポイントはねえよみたいな
ニッチな商売、ね、
どうも知ってるでしょ、大泉洋でございますおいパイ食わねえか、子供たちもおいで、
非常に良かったですよ、
やめてください、子供たちだけやめてくださいとあの辺のくだりはやばいよね。
あのテンションはなんか普通のテレビの収録時間ではなかなか出てこないテンションだよね。
なんかね、
で多分10時間ぐらいなんかずっと一緒にいないとあのモードに人はならない。
結構でもなんかその大泉さんの料理企画って割と鉄板なところがあって、
うん、
こう他にもシェフ大泉企画って例えば北極圏に行った時にパスタを作ったんだけど、
うん、
あまりにもこう作るのが下手くそすぎて、
うん、
最初に麺を入れちゃったもんだから、
うん、
パスタが すごい伸び伸びになっちゃって、
うん、
ソースと絡めても全然絡まらない、
うん、
でもうそもそもこう膨らんじゃっててどう見ても見た目がすごいことになってたから、うん、よしこれはドームパスタだっつってっていうのがあったり、あとあのクリスマスに放送したのがあって夜ぶっ通しで大泉さんが料理を作るみたいなな
んで料理作らそうとするんだろう
大泉さん自身が料理が得意だっていうから、ね、やるんだけどまあひどいみたいな
自称得意なんだあれは、
うん、そうでしかもだからそのクリスマス企画の時はエビをこう焼いたやつを食べさせたんだけど、
うん、
そしたらジンマシンが出ちゃってそれ食べた一人の演者さんが、
うん、
もうその後甲殻類アレルギーになっちゃって
エビとかカニとか食えなくな
っちゃったそうそうもう一人の人生狂わしてしまったみたいなすごいパンチ力になるなんかね今だと放送コード引っかかんじゃねえのみたいな
お見せできない
そうそうそうそのプロデューサーの藤村さんがやっぱ言ってるんだけど、はい、今とかだとやっぱりこういう企画この企画はちょっと奈良化したらダメじゃないみたいな感じで、
うん、
テレビ局から言われるんだもう再放送とかもちょっとやめた方がいいんじゃないでもバカ野郎みたいなお前たちは視聴者はどうでしょうに何を期待してると思ってんだみたいな感じで激怒するとかって書いててそんなどうでしょうなんだけど、
はい、
ちょっとじゃあネットを絡めたっていう話であ これネットの話ですかね
戻ってきた
2013年ついに新作が今公開北海道でちょうど10月ぐらいから始まってて、う
んはいはい、
もうどうでしょうって言ったらもうだから例えばこの新しい収録に行きましたっていうだけでもうヤフーのトップニュースになり、うん、ネット中に情報を駆け巡りみたいな、
うん、この番組っていうのはレギュラーで放送してるとかではないってことできたら出す
昔は毎週、
うん、
北海道 HTV っていう北海道の局が30分に1本だ毎週、
うん、
そういう風にやってたんだけどもう、まあ、大泉さんとかも売れてきて忙しくなってきてるし、うんそれぞれ、まあ、なんかちょっとやりたいことも出てきたとかって言って一回だからレギュラー放送はやめたの、
はいはい、
代わりにこうなんか一生続けられる一生どうでしょうしますって言うんだけど、うん、一生続けられるペースでどうでしょうやっていこうっていうんで でなんか最近だとこう2年に1回とか3年に1回みたいな感じで新作を撮ってきて
ああそうなんだなんか映画みたいだねなんか
で今回ちょうどその2013年新作が今北海道でちょうど始まった
あ、撮り始めた
撮り始めたっていうかもう撮ってのは終わって、
うん、
それを今
放送が始まった
そうそう放送が始まったみたいなこのだから HTV 北海道の局が作ってるから、うん、それをこうキー局テレ朝とかが作ってるわけじゃないから、
うん、
地方がなんつうの毎回毎回映すかどうかってまだ決まってないみたいなのがあって例えばこれ新作、うん、東京とか大阪で全然まだやる予定立ってない
ああなるほど、まあ、そういうその頃のねスケジュールもあるしね
そうそうそういうなんかだからそれで余計にこうサブカル人気じゃないけどなんか希少感が出るよねみたいな。
なるほど。
でもやっぱり見たい、
うん、
ファンがすごい多い。だって北海道でイベントやってこんだけもう何年も前に終わってる番組なのに北海道でイベントやってこんだけ人が集まってる
みたいな。すごいね。なんか写真が載ってるけど。これ
その最近あ9月にあったどうでしょう祭りの様子をちょっと今、うん、ダヴィンチで見てもらって
るんだけど。これすごいね。ビーズのライブぐらい来てるね。
いや本当にこれ3日間開催でこれだから。
すごいね。
これをだから、まあ、その北海道だけじゃなくて他の地域も見たいって人になった時にでもテレビ局でやってくんないから、
うんうんうん
ね、毎週水曜日北海道に見に行くわけにもいかないし飛行機に乗って
まあさすがにね、うん、
2011年の新作とあと今回の新作、
うん、
ちょっとネット配信っていうのをどうでしょう始めてい
いですね
始めたんだけどちょっとそれ有名な事件があって開く扉の扉が開かない事件っていうのがあって
開く扉の扉開かない事件
開く扉って知ってる
開く扉って、まあ、ざっくり言うとフールみたいなもんだよね、
まあ、そうだね、
うん
まあ、かだから
光 TV とか
そうそうあ光 TV そうだねまさしく光 TV みたいな、
うん
まあ、テレビに、
うん
インターネットの回線ぶち刺すと、
うん、
こうコンテンツをダウンロードできるみたいな、うんうんうん、があってそ、前の新作をそこで公開したの、
うんうんうん、
そしたらアクセス数がまあ、開く扉史上最高ってぐらいこうアクセス数が集まりすぎちゃって
あそんな来たんだ
もうサーバーが飛んじゃって開く扉ってこう、まあ、扉が開くって書くんだけど、
うん、
開く扉の扉が開かない件って言った
らあーサーバー吹っ飛んじゃったんだ
すごい繋がんなくてすごい大事件になって
る
のがあったんでじゃあ今回の新作大丈夫かなと思って、うん、今回結構配信先も増やしたし、
はいはいはい、
あと テレビ局 HTV 自身もオンデマンドで配信するっていうやつで、うんうん、今回はそういう事件はなかったんだけど、
うん、すごいコンテンツだね。
もうすごい、このだってこのご時世に深夜番組で北海道で第1話16視聴率 16.1% 出てるからね。23時始まりの番組で 16.1% だから、
ね、今日でもゴールデンタイムでも 10% とかだったりするのに ねひどいと。
やっぱすごい人気だなって思う。でこのまあその番組なんだけど、今回だから配信でちょっと自分も1話やっぱりもう東京に住んでて待ってらんないから見てやろうと思って、
うん、
オンデマンドをちょっと初めてだから試そうと思ったんだけど、うん、まず開く扉、うん、でそのじゃあ今回俺が扉開けてやろうと思ったら、
うんうんうん、
まずあれなので物理的にあのネットの回線ルーターと刺さないといけないのね。
ああ、はいはいはいはい、
ケーブル持ってねえよと思って、あ、まあ、買いに行きゃいいんだけどさ、
うん、
もうな別にうんみたいな、うん、で特に俺なんかあのパソコンのモニターとテレビが一緒になってる。
あ、そうだね、モニターが部屋に1個しかないもんね。
っていうかまあそのテレビなんだけどパソコンのモニターも映るみたいなやつ使ってるから、うんうん、例えばこれがノートパソしかないんだったらテレビ大きいテレビで見たいとかってなるかもしれないけど、うん、俺はもう別にディスプレイはどうせ一緒なんだみたいな。
そうだよ、
ね、だから開く扉ちょっとじゃあ今回は見合わせれってことでやめて、うん、で見てたら次なんかスタイ TV DVD とか借りに行くんじゃなくて、うん、普通にその、まあ、フルと一緒でダウンロードできるっていうから、
うん、
あ、スタイのやつでできるんだったら T ポイントもたまりそうだし、
うん、
いいんじゃねと思って会員登録とりあえずしてみたら、
うん、
してみたんだけどこのコンテンツが見当たらない。10月5日から配信って書いてるんだけど、あ、どこかなと思って、で結局5分ぐらい探したんだけど分かんないから、うん、もういいやバーンっつったの踏み投げちゃって、はいはい、最終的に行き着いたのがテレビ局のオンデマンドサイト。
あ、 なるほど。
なかなかなんか難しいなと思って、ネット配信っつっても敷居が高いとは言わないけど、なんか、
うん、
なかなかやっぱテレビってすごい便利なんだねと思って、
うんうん、
ボタンつけるだけで撮ってくれるんだみたいな、
うん、
その HTV のオンデマンド試したら別にまあクレジットカードの入力とかもスムーズにできたし、
うん、
まあ、で視聴も回線速度もそれなりに出て1回も途切れることなく見えたしね。
あ、すごいそれは。
そうそうそう、で内容もまあ面白かった、
うん、
ちなみに1話やっただけで、やったの1話見たんだけど、
うん、
その30分間何やってたかっていうと企画発表とあと新千歳空港に移動するので終わったからね。
なんかいい商売だな。
だから今まだちょうど放送しながら編集してるってあれらしいんだけど、うん、あの全部何話になるか未定っていうの。だから俺もオンデマンドって1週間で315円払うんだけど、
うん、
俺315円これから何回課金していくんだ
ろうね。多いよ
な。だから、はい、私はもう HTV のためにお金をね、だから河原に小石を包んでいつも一緒になんか315円毎週こう積んでいこうと。
すごいよな、テレビで配信ただで見れるものをお金払ってまで見る人が相当数いるんだもんね。
オンデマンドとかでも見るサイト。
オンデマンドはどうだろうな、今までに見たことは無料のしかない
な。あ、そう、俺もなんかお金払って見るのって初めてかなと思って、
うん、
でも意外と便利なんだねって思う。ちょっとあの時間もいい感じなんで、
うん、
オンデマンドの話はまた別にやりたいんだけど。
そうだね、
そうそうそう、う
ん、ニコニコのプレミアム会員なんでしょ。
あ、そうだよ、
あれもオンデマンドみたいなもんでは。
チャンネルあるじゃん、うん、あれ別に一般ユーザーと見れるの一緒だよみたいな。
あ、
だからニコ生とかでちょっとあの一般会員枠が10万人って枠があった時に、
うん、
一般会員追い出して入れる権利とかあるけども、
うん、
別になんかあの1話315円で配信してるアニメ見ようと思ったら315円払わないといけないから、
うん、
それはまた別だねって、
うん、まあ動画のコンテンツも昔からなんか随分苦労してたけど、最近はまだみんなお金払ってくれるようになってきてよかったねっていう感じがある。
そうだね、
やっぱり、まあ、ギャムとかもすげえ大変だったし、
ね、うん、やっぱり、まあ、今回特にどうでしょうっていうすごい力があるコンテンツが、
うん、
このオンデマンドってやってるからね、うん、
ドラマとかが全然視聴率取れないとか言ってる中で半沢直樹みたいなのとか、
うん、
水曜どうでしょうみたいなのが軽く記録をガーンと更新していくっていうのが不思議だよなと思う。みんなテレビ見てないわけじゃないんだね。
見たくないってわけではないみたいな、
うん、
面白いやつがやってないって言ったらあれなんだけど、
うん、やっぱそうなのかな。
面白いやつにはやっぱりお金を出すし、
うん、
見るし、
うん、
みたいな感じかもね。
そうなんだろうね。
というわけでじゃあ、
はい、
今回のシャチクロニクルはこの辺で。
どうでしょうか。でした
でしたね。メールアドレスは、
メールアドレス、メールアドレス
臨床ですか。
用意してないんで。臨床、
いやいいよ、
臨床ってカエルのあれみたいなやつですか。
暗証でした。
東京社畜クロニクルは東京で働く社畜が主にネットで話題のことについて話すポッドキャストです。ご意見ご感想は東京 .sc@live.jp 東京 .sc@live.jp へお気軽にご連絡ください。はい、それではこの辺でお先に失礼いたします。
お疲れ様でした。
東京社畜クロニクル。